こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。夏と死後の真実ライフアンデスは伊勢白参道が、ナイの目的と死後の世界をめぐる問いを霊的宗教的な視点から論じた精神世界書である。2021年刊行の本書は、死後四十九日間をバルドーとして捉える考え方、個人や先祖とのつながり、死後の行き先と生前の心のあり方の関係を主題に置く中心的な目的は、死後についての断定的知識を提示すること以上に死を意識することで現在の行為、感情、他者への接し方を見直す契機を示す点にある巻末を含め先祖供養についての実践的な説明も扱われる。なお、死後世界に関する記述は科学的に検証された事実としてではなく、著者固有の霊家世界観解釈として読まれるべき内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二十九日間を人生の総決算とみなすバルドー観本書の構成上の核となるのは、死後四十九日間、すなわちバルドーを人生の総決算の時間として扱う視点である。著者はこの期間を死者が生前の人生と向き合い、その後の行き先に関わる過程として説明する。ここで重要なのは、死後の審判を外部の絶対者による一方的な裁定として強調するよりも、本人の内面と生前の行為が問われるという枠組みである。死後の詳細を実証する本ではないが、この見方は読者に日常の選択を将来の自分自身がどう受け止めるかという倫理的な問いを投げかける。仏教圏で広く知られる四十九日という慣習を導入点にしつつ、それを著者独自の霊的解釈へつなげている点が特徴である。したがって、読者は宗教的伝統、著者の信念、客観的に確認できる事実を区別しながら読む必要がある。次に、死後の行き先は自分で決めるという自己責任の論理、本書は死後の状態を決める主体は最終的には本人であるという考えを繰り返し打ち出す。この主張は、死後への恐怖を単に強めるためというより、現在の人生を受け身で消費しないための道徳的な枠組みとして機能している。著者の説明では、恐れるべき対象は外部の霊的存在以上に本当の自分であり、自分が他者へ向けた感情も死後には自らが受け取る法則として語られる。怒り、恨み、力性といった感情をどう扱うかが生き方の問題として浮上する。これは因果応報や自己小説に近い発想だが、本書では死後世界の見取り図と結びつけられている。そのため、読者にとって有益なのは、超自然的な前提を無批判に受け入れることではなく、自分の行動の影響を振り返る契機としてこの論理を検討することである。罪悪感が強い人は自己非難へ傾かないよう注意も要する。さらに、先祖霊との関係を通じて考える供養と感謝の実践、先祖霊の迎えや先祖供養は、本書の思考論を生活上の行為へ接続する主要な要素である。著者は個人先祖とのつながりを重視し、供養の方法にも具体的に触れている。ここでの供養は、儀礼の手順だけを守れば結果が得られる技法としてではなく、先人への感謝や自分が多くの縁の上に生きているという認識と結びつけて理解するのが妥当だろう。実際、紹介文や読者の反応でも巻末の実践的な供養の説明が参照点として受け取られている。一方で、雇用を怯えや自己保身から行うべきだという読み方には慎重さが必要である。レビューにも義務感や恐怖を助長しうるとの指摘がある。本書の内容を生活に取り入れるなら、家族の記憶を尊重し感謝を表す行為として位置づけ、過度な不安や金銭的負担を伴う判断とは切り離して考えることが重要である。そして、死後の問いを今どう生きるかへ戻す構成、本書は死後世界を主題にしながら関心を現世から揺らすのではなく、現在の世間をどう扱うかへ戻す構成をとっている。なぜ生まれ、なぜ死ぬのかという大きな問いに対し、著者は死後の世界の存在を前提として生きている時間の重みを考えるよう促す。死後を意識することは、他人に向ける感情、家族との関係、後悔の残る選択を見直す契機になりうる。これは死を単なる終末として扱うのではなく、人生の意味を問う視点として用いる精神世界書の系譜に位置する。読者レビューでは、身近な人の死に直面した際の心の支えや日常を見直す道しるべとして読まれた例が見られる。ただし、喪失の痛みや不安に対する唯一の答えとして本書の世界観を置くべきではない。グリーフケア、宗教的慣習、家族との対話、必要に応じた専門的支援と並行して読むことで問いをより開かれた形で保てる。最後に、霊的体験に基づく語りと読者に求められる批判的距離。伊勢白参道はブログでの長年の発信でも知られ、本書も著者の霊的体験と世界観を基盤に難しい主題を比較的平易な章立てで語る。第一章では四十九日間と先祖霊、第二章では死後の世界、感情の影響、現実界にとどまることなどが扱われるため、読者は思考論から供養までを一冊の思想的枠組みとして読むことになる。 支持する読者からは理解しやすさや心に響く点、ブログの内容と併読しやすい点が評価されている。他方語りの明快さは仮説や信念である部分まで確実な知識のように感じさせる危険も持つ。特に死後の実体、霊の作用、感情への報いといった主張には経験科学による確証があるわけではない。読書の際は慰めや倫理的示唆を受け取りつつも恐怖罪悪感、対人関係上の重要判断を著者の霊的説明だけで決めないという批判的距離が不可欠である。結論として、本書は死後の世界、四十九日、先祖供養に関心があり、それらを通じて自分の生き方を考え直したい読者に向く。とりわけ身近な人の死を機に宗教的精神的な言葉を求める人にとっては、死をめぐる不安や喪失を考えるための一つの視点になりうる。また伊勢白参道のブログ読者だとまし、断片的な発信に触れてきた思想をまとまった形で把握する入り口となるだろう。類書との際は、抽象的な死生観だけを語るのでなく、バルド、センゾレ、感情の法則、供養の実践を一続きの世界観として配置している点にある。死後の問いを日々の感謝、他者への態度、自己小説へ結びつける点も本書の特色である。ただし記述の中心には著者の霊的確信がある。読者はそれを実証的な説明と混同せず、価値観を吟味する材料として用いるのが望ましい。死への恐怖や自責を深める場合は距離を置き、必要なら信頼できる周囲や専門家に相談する姿勢も重要である。ご支援いただける場合は伊勢白参道ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。